CQ ハムフォーガールズ。
1月19日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、美優香さん、もうね、2025年もこんな日が何日も経ってしまいましたよ。
明けましておめでとうしたかなと思ったら、もうあっという間に1月も終盤にかかりつつあるという。
ありますよ、
びっくり。
どうですか今年は。
私、年末年始をね、風邪で寝込み年越しをしたみたいなね。
同じ私もね、正月
本当に大掃除できなくてどうしましょうという感じだったんですけど、
ね、年末ちょっとなんか無理しちゃったのよ。ちょっと調子悪いなとか思って、そしたらやっぱり正月に響いたね。
響きました ね、ねえ、水戸さんも年越し番組やってましたし、私も朝番組やってたんですけど、ね、今年一番年越しで嬉しかったのは、朝までパルルン聞いてた方がそのまま朝の番組聞いてるよってメッセージくださって。
あ、よかったよかった。
いや、もうめちゃめちゃ嬉しかったですよ。ありがとうございました。
ありがとうございます。あの、実を申しますと、あの時はね、もうパルルンスタッフみんなね、全滅でして、
はい、
少人数でやってたのよ。
すごい少なかったんですよ。びっくりしちゃった。
その少人数もみんな体調不良で、
うん、
よく5時間生放送した
もうみんなヒーヒーしながら ね放送して、なんとか年を越したみたいなね。
そうそうそう、うん、もうね、で私なんか毎年ケーキつけながらねやってるんですけど、そんなケーキつけなんかやったら大変で倒れちゃうと思って。
逆にね、栄養つけなくちゃいけない感じで、もう活力剤飲まないとダメな感じ。
そうそうそう。だからさ、ゼリーのチュッチュッチュッ
一生瓶じゃなかったみたいな。
そうなの、一生瓶じゃなかったのよ。それをこうちょっちょとしてね、飲みながら喉を潤しながらやってましたよ。
でもね、もう皆さんなんとかそのゼリー飲むぐらいで年を越せたので、あのピーポーピーポーにお世話になることもなく、よかったということで、今日119の日ですね。
ピーポーピーポーすごいらしいよ今もういっぱいで、来ないんだってね。
あのインフルエンザだったりとかね、本当に大変みたいですね。
なんか地域によっては救急車間に合わなくて消防車が来るんだってよ。
対応ですか。
そうそう、救命車みたいな、なんかの方がとりあえずの現場を確認するに来るらしいよ。
消防車に乗って。
ちょっとそこまでよく分かんないんだけどうーんとか言って、カチとか言って。
本当ですね、ご近所さんもびっくりですけど。
そうそうそう、それでその方の様子を、容態を見て、もうこれは緊急を要するとか大丈夫だとかなんかをこうして帰るらしいよ。
うわ、大変ですね本当に。
ねえ、ね、でもその119って言えばね、はい、ドラマが始まったよね。
なんか医療もの始まりましたね。
医療もの、あの研修医のやつと、
はい、
あと119番の、あのほら、あの救急車っていう、
あ、まさにそのオペレーターみたいな感じですか。
そうそうそう、それのドラマ始まったよ。
交換集みたいな感じなんですか。
う
ん、
そうだね。それでその方もほら、いろいろかかってくると、とりあえず救命を、ね、あの心臓マッサージしてくださいとか、なんかあれしてくださいとか、なんかアドバイスするんだね。
その場でできることを教えてくれるというか。
そう、落ち着いてください、周りに誰かいませんかとか、あら、いないいない、わーわーってパニックになっちゃうわけよ、電話してる人は、はいはい、だからそういうの落ち着いてくださいとか、そういうなんかな、そういうドラマ。
すごいですね、電話だからね、現場も見えないし、指示出すの大変ですよね、
でそのドラマのお姉さんは、その声がなんかこうね、いろいろこういろんなものがよく聞こえるみたいなね。それで現場のね、周りの音で現場がここだみたいなね、判明したりと。
すごい、
そんなドラマが始まりました。今日119だからね。
ね、
じ
ゃあ、三田さんなんかあれですか、119。
じゃあ後から話します。
後から話しますはい、
ということで、三浦さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、今日の曲なんでしょう。
今日はね、大学生受験共通テスト頑張ってるんですよね、
はい、
皆さんね。はい、大事マンブラザーズバンド、それが大事。
信じ抜くこと、ダメに Program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、大事マンブラザーズバンドで聞いていただきました。これバンドがつくんだね。
バンドがつくんですね。
はい、曲でなんでこの曲を選んでくださったんですか？
18日、19日、ね、大学入試共通テスト頑張ってるんだね。
いや、その年代の子供さんが近くにいないと分かんないやん。
ねえ、頑張れっていう願いを込めて、多分受験生はこの曲知らないかなとは思ったんですが、
うん、親世代は知ってる。
親世代は知ってるかな、
う
ん、ね。
ということで聞いていただきました。
はい。
さあ、それでは今日はね、お電話つながっております。はい、吉澤さんです。
はい、どうもこんにちは。CQハムラジオ編集部の吉澤です。
はい。ね、大事マンの歌知ってましたよね。
ね、もちろん、 これもうね耳に残るほど聞きましたからね。
ねえそうですよね。
ねえ一回聞くと頭リピートしちゃいますよね。ねえ辛い時ね。ね、
まああれから何十年で、私もほら大学行ってないからそういうテストとかね、
はい、
受けた記憶がないからもうあれなんだけど、
うん、
ねみんな大変だよね。
受験中はねもう本当にボロボロですよね、う
ん、なんかこの頃になるとさ急にお天気悪いよね。前の日ぐらいまで 2,3 日前までお天気良くなってるの
に、なんか雪予報とか寒いとかね。
そう、うん、で皆さんほら遅れちゃいけないって言ってね、
うん、
大変な思いで試験会場行ったりね。
そうですね、う
ん、ね、はい、そんなことで今日もじゃあ吉田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はどのようなネタでいきましょうかね。
ですね、私どもで出させていただいております CQ ハムラジオの2025年の2月号が18日、
はい、
昨日ですね、
はい、
今回曜日の配置の関係で、うん、1日前倒しの発売日になってます。
ちょっと1日前だし、うん、しかもお正月挟んでたし、
そうなんです、
もうすごい大変なスケジュールだったんじゃないですか。
そうなんです、お正月休みはなかったですね。私に関しては
お疲れ様です
、まあ、はい、1日は、ね、ひとまず休みましたけど、もう31日まで仕事してて、
でこれで間に合って発売になったということですね。
はい、おかげさまで無事に間に合って出せました。まあ月刊誌なのでね、うん、途中間に連休あったとしてもこの連休の分発売日が変わるかって言ったら変わらないんで。
そうですね、うん、そんな2月号が発売になったということで、
そうです、
ね、はい、みゆかさんいかがですか、これを表紙を見て。
あったかいんだからですね、これね、すごいなんかあったかい色合いじゃないですか、こう手かざしたくなっちゃうぐらい
暖房器具みたいな
あったかい色合い
なんで今回これ どうしてこういう 色合いで。
そうですね、いやいや、もう狙い通りのご感想をいただきました、ありがとうございます。
いや
今ちょうどね寒い時期ですからね、
うん、
やっぱりこのオレンジ色の表紙というのがあったかみ感じて、ここで今ね、白とか何ですか、
ブルー使っちゃうと寒っ寒っって感じで
ね、こうね、まあそれも一つの方法かもしれないんですけども、やっぱりねちょっとあったかみを感じていただければなと思いまして、
はい、
オレンジ色を基調とした表紙になってます。
はい、
でなぜオレンジ色になったかというと、これ紙面をデザインしているデザイナーさんがいらっしゃるんですけど、
はい、
今回の表紙がですね、車につけた無線機なんですね、うん、でその無線機の表示、
はい、
要はディスプレイ表示、表示部ですね、これがですね、オレンジ色なんです。
はい、
なぜかやっぱりオレンジ色って車の中でこう目を引くというか、パッとこう視線を動かした時に、
うん、
結構目にすぐ入りやすいという色らしくって、はい、昔から結構無線機のこの表示部分の色ってオレンジ色が多いんですよね。
あ、かもしれない、
ね、
うん、
なんか不思議なもんでオレンジに黒っていう表示がすごい車の中では見やすいんで、まあ、夜薄暗い中で見やすいっていう意味合いなんですけども、
うん、
で見やすいんでその色にして、セットした無線機が表紙になってます。
じゃあこの、はい、要するに周りの色、この無線機のディスプレイと同じ色ですね。
そうですね、ほぼ同じ色、うん、なんで結果としてなんかすごいあったかみのある、
うん、
色合いの表紙になってますね。
でもこの無線機他の車に、はい、本当にすっぽりなんかいい感じに入ってますね、
カード的に。そうなんですよね、なのでいやこれ綺麗な写真だなということで、うん、表紙になったんですけども、でこれ何かと言いますと、この無線機がですね、この無線機は八重洲無線の FTM150ASP、
う
FTM150ASP という無線機なんですけども、はい、これあの12月の去年の12月の上旬に発売されたばかりなんですね。
新しいやつだ、
うん、そうなんです。それを購入した筆者さんにレポート、まあ、ファーストインプレッションという形でレポートいただいた、記事がですね、うん、この本誌の中に載ってますので、その中のワンカットをですね表紙にさせていただいた次第です。
はい、これって、はい、最近の無線機って前のね、はい、ちょっと操作部分がパカって外れて、本体はなんか車の後ろの方に入れて、そのディスプレイ部分だけなんか前の方に持ってくるっていうのが結構流行ってるじゃないですか。
そうなんです。
これもそうなんですか。
そうなんです。今ほとんど車に積めるタイプの無線機ってその表示部分と、うん、あとあの本体ですね、無線機の、うん、主要な回路が詰まってる部分でそれがですね分離するんですよね。もう分離、元から分離しちゃって一体化できないよっていうタイプもあるんですけども
はいはい、はい、
なので操作部分だけ、要は人が操作する部いやつまみとか表示部分とかは、うん、ちょっとちっちゃめというかつけやすいような形にして、で本体とは別にするっていう感じですね。この無線機もそうなんです。うん、で、この、FTM150ASP は一体化もできるんですよ。
パカって収めることもできる。
そうなんです、うん。で、オプションのケーブルとかを、まあ、一緒に買ってきてですね、そんな高いもんじゃないんですけども、それを使って、本体と表示部を分離させて、車の中で、例えば、まあ、この写真にあるような、シフトレバーの前であるとか、
うん、
まあ、結構、ダッシュボードって言ってね、窓ガラスの手前ぐらい、
ね、
はい
は
い、
上のあったね、上に置いてる人が多いですよね。
言いますよね、うん、でそのあたりいろんなこう場所につけることができるような、うん、
仕掛けこれは便利ですよね。
これ便利です ね、
で結構男性の方ってそういったものの工作するのを車にいろんなものくっつけたりするの大好きだから、
そうですね、
自分で、ね、使いやすいとこにそれを持ってってつけてみたいな、
そうですね、ほとんど多くの方がこれ自分でつけて出るんだと思います。この筆者さんももちろん自分でつけたんですけども、で自信がない方は無線機屋さんでですね、中にはこう無線機屋さんで、つけてくれる、まあ、お金かかるかもしれないんですけども、つけてくれる場合もありますし、最近車の整備やったりするとこでもですね、
はいはい、
オプションパースをつけてくれるとかそういうのがあります。そういうところに相談すると、ね、つけてくれるのかもしれない、
ね、だって電源とかはね、なんかちゃんとバッテリーのあたりから取ったりとかってこうしなきゃいけないんでしょ。
そうなんです。でバッテリーから直にこの無線機の電源って直流の、まあ、12V 前後、うん、実際には 13.8V 車の、うん、中から取れる電圧と電圧は車のエンジンの回転数が上がると電圧が上がる場合がありますので、うんうん、その範囲の中で、収まるようにこのアマチュア無線の車に積めるタイプの無線機は作られてますので、
そうなん
です。そのバッテリーからにコードをつないで、うん、まあ、エンジンルームの中にあるバッテリーからコードを引っ張ってきてですね、でつなぐという、これがなかなか大変なんですよ。
ね、そうですよね。そういったものってやっぱり慣れてる人じゃないと、そういった車いじり難しいですもんね。
そうですね、うん、でこの筆者さんの場合は最近って車にコンセントついてるじゃないですか。ついてるっていうかオプションでつけられるじゃないですか。
つけられたり、あとは DC の電源とか、USB じゃさすがに動かないだろうから。
いや USB じゃ動かないですね
オプションで、そうですね、つけられたりしますね。
でこの筆者さんの場合は、うん、車に ついてる 100V のコンセント、うんうん、そこに普通 の、家で使う安定化電源、無線機用の
安定化電源、はいはい、
つないで、うん、動かしてます。
あ、そういうこともできるんだ、ね、
これがね楽なんですよ。すぐつけられますからね。
あとね、気になったのは、うちも前よくそういったこう分かれるタイプで無線機つけたんですけど、はい、最近の無線機って本体とそういったディスプレイ部分を なんか LAN ケーブルみたいなやつでつなぐじゃないですか。でその LAN ケーブルもなんか今あのいろいろこう何種類があって、あの5とか6とか7とか8とかこう、はい、それの安いの使うとなんか途切れちゃったりしたり、切れちゃったりしたり、
そうなんですね。でこのあの FTM150ASP っていう無線機は、
はい、
この操作パネルにスピーカーがついてるんですよ。
ほうほう。
実を言うと、うん、なので本体を後ろの方に置いて、
うん、
要はあの荷室の方に、トランクの中とか荷室の方に置いて、うん、そこからコードを引っ張ってきてっていう風にやるんですけど、コードが長くなるとですね、
はいはいはい、
LANケーブルの中の線って細いので、
うん、
ちょっとそれが
ロスっちゃって、
うんうん、ロスっちゃってというか、まあ、この前にスピーカーがあるやつはある程度の太さの線があった方がいいらしいので、
うん、
この長く引っ張る場合は LAN ケーブル、そもそものメーカーさんで推奨してないんで、LAN ケーブルの流用はあまりお勧めできないと思いますね。
あ、じゃあ、 あのこれはついてるんですね、うん、ある程度の長さのやつは。
はこれは付属してなくてオプションです。
あ、オプションね。あ、
別売りで、
うん、
確か3メートルのタイプと5メートルのタイプがあったん
ですね。あ、そうなんですね。いや、ちょっと大きい車だと5メートルタイプ使わないと届かないですね。
そうですね。トランクに本体を置いて、トランクとか後ろの荷室とかに置いて、操作部をこの運転席の近くに設置する場合は、うん、まず3メートルでは無理です。
うん、ですね。
で、3メートルで対応できる場合は、うん、あの椅子の下に、シートの下に、
うんうん、置いたり。
押す場合は3メートル、あ、置く場合は3メートルで足りるんですけど、他の場合ちょっと5メートルぐらいないと厳しいですね。
ちゃんとメーカーで出してるオプションのそういったコードをお使いくださいということですね。
でも、
うん、
FTM150ASP はですね、
はい、
このフロントパネル、要は操作パネルにマイクのコネクターと、うん、あとスピーカーが内蔵されてるので、
はい、
本体とあのパネルの間のコードが1本で済むんですよ。
おお、それはいい。いや、あのね、まあ違う機種使ってると音が後ろから聞こえるから変なんです
それはあの外部スピーカー、
そう、外部スピーカーを前につけないからね。つけ
て、そうなんですよね、
つければいいんですけど、つけないと後ろから聞こえてくるから、声の小さい人聞こえなくて
荷室の方からね、受信音が聞こえてくるので、
はいはい、
それをあの外部スピーカーのコードを結構それ意識してて、5メートルぐらいのがついてる場合、うん、タイプもあるんで、
うん、
これあの、メーカーでもオプションとしてありますし、あとあの無線機のアンテナメーカーからもですね、外部スピーカーが出てる場合もありますので、こちら購入された方がいいと思います。
わかりました、ね、でもこうやってね、自分で取り付けたりするにはいいですね。
うん、そうですね。でこの無線機はあの144MHz と 430MHz の2つのバンドに対応した FM トランシーバーです。
はい、あのほら、八重さんっていうとワイヤーズができたりするけど、ワイヤーズはできないんですか？
ワイヤーズは、C4FM っていうデジタルで運用されてるワイヤーズの、
うん、
にアクセスすることはちょっとこれだとできないですね。
この機種だとできないということですね。あくまでも FM ね。
そうです。でも FM で、実は FM でワイヤーズは FM でも運用できる設定ができるので、
うん、
そういう設定のアクセスポイントというか、ノード局にアクセスすればワイヤーズも使えますけど、
うん、
まあ最近この FM モードでワイヤーズできるノードが少ないので、
うん、
まあ、ワイヤーズやるんでしたら、あの C4FM っていうデジタルモードに対応した機種が他にも いっぱい出てますので、
はい、
それにした方がいいかもしれないですね。
で、あと気になったのはね、この、ASP って何ですかって感じなんですけど、
これね、 ASP って最近、あ、この機械から ASP っていうようになったんですね。この機械からですね、
うん、
あのASP ってボタンがついてましてね、
うん、
この上の方に、ASP というボタンがあったかな、
うん、
まあ、あのこの機能をオンにするとですね、うん、受信感度が上がる、
うん、
うん、で受信感度が上がるだけではなくて、うん、ノイズキャンセル機能も同時にオンになって、
お
ちょっと聞きづらい、もうカスカスすれすれ、いい信号弱くてノイズまみれっていうのが、
うん、
結構改善されるっていう機能ですね。いいです。
これってあの最近の無線機にはいろいろつき始まったんですかって感じ？
この機種から ASP がついてますね。
あ、それはいいかも。
前は、まあ、他の機種ですとスーパー DX っていう受信感度が上がるだけだった。上がるだけって言ったらあれかもしれないですけど、上がることを、こう売りにしてたんですけど、これ上がるだけではなくてノイズキャンセル機能も同時にオンになるんで、そうなんですよ。
それはね、みゆかさんも運用してて聞こえないのあってね、あのもうちょっとクリアにならないかなって思うことあるよね。
うん、もうガーガー音がすごすぎて、うん、どれがどれだか全然
分
から
ないですね。声に、ね、なってこないの、うん、じゃあそういったものが少しこのボタンを押すことによって改善されるってことなんですね。
そうなんです。それも聞こえづらい、聞こえないっていうのがこのボタンを押すと聞こえる可能性がある。
おー、いいですね、いいですね、うん、じゃあちょっとそんなのも使ってね。あの宮川さん、どう、ご主人こういう車いじったりするの好き？
車はそうですね、なんか いろいろ行ったりとかしてるんですけど、オーディオとかね自分でつけたりとかしてますもんね。
じゃあそういう人はこういうの大事、得意でしょうね、きっとね、つけたりするのね。
うん、そうです ね、
うん、
電源の取り出し方とかね、
そういうのね
理解できれば、
うん、
はい、
はい、ということで今日は八重洲のね、この新製品になるんですね、 FTM150ASP という機械をねご紹介しました。はい、吉澤さん今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、みゆかさんいかがだったでしょうか。
自分の聞きたい音だけクリアに聞けるのはいいですよ
ね、うんうん、あとやっぱりこういったものってさ、あの男性陣が喜ぶよね。自分で好きなようにこう配置して作れるっていうのはね、
うん、工作、うん、本当工作ですよね。
本当車いじってる人って本当に椅子外したりなんかしながらさ、
うん、こんなとこにこんなのついてたんだみたいな ね、
あと綺麗にコード見えなくさ、うん、配線したりとかしない？
わかります、わかります、はい、
ね、だからよくできるなとか思って。
私から見たらね、あの名探偵コナンの次元爆弾みたいにしか見えないんですけどね。どのコード切ったら危ないみたいな、まあ、
パチンですよね。ね、だからそういった皆さんね、綺麗に無線機かの車ねつけたりしてる人いるけど、
はい、
本当にやってるなと思って
ね、うん、そしてまた自分で作ったというか自分でつけたね、こう無線とともにドライブしてるだけで気分がね上がってきますよ ね、
やっぱり取り付けたところが、うん、あ、もうちょっとこれ右の方が良かったなとかね。
使い勝手がちょっととかね言いながら、
ね、うんうん、でもそういったものをね、いろいろ自分で工夫しながらできるっていうのはいいことですね。
ね、
ね、ぜひね、あのこういった無線機いっぱいあるから自分でね取り付けるのもいいかもしれませんね。
はい、
ということで今日もそろそろお別れのお時間でございます。宮川さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田美優香と
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
7388
さようなら。